大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。週の初めに台風11号が日本海の西の方を北上していってから、あとずっと雲が多くて小雨もパラついて、それでいて気温はさほど高くないのに蒸し暑い、そんな日が続いていますけども、お天気が良くないと夕方暗くなるのが早いですよね。そう、カレンダーを見てみればあと2週間ほどで秋分の日ですからね。日が暮れるのがだいぶ早くなってますね。秋のこの時期、一昔前までは夕方暗くなる頃には虫の声を聞くのも楽しみの一つだったんですけども、もうこの10年や15年ほどですかね、その楽しみが壊されてしまってます。何が原因かって言いますと、街路樹の木の上でかなり大きな声で鳴いている青松虫のせいなんですけどね。2、3年前まではうちの近所の中学校の校庭の木あたりで鳴いていたのが、年々うちの近くの家の梅の木なんかで鳴くようになりましてね。ああ、いつか我が家の木にもやってくるんだろうなぁと、ちょっと嫌な気分になっていたんですけども、ついに今年、我が家の庭の木で2、3匹一緒に鳴くようになりましてね。けたたましいって言っていいくらいの大きな鳴き声が聞こえてくるんですよね。このところもう毎晩です。ちょっとネットで調べてみたりすると、もともと青松虫は中国から日本に入ってきたのが明治時代とか戦前とか言われてるようですけども、全国的に爆発的に増え始めたのはこの10年、15年のようでね。とにかく声が大きいし、数は多いわで、うるさいんだこれがね。その上、日本古来のコオロギやスズムシのように情緒が感じられませんね。大きな声で青松虫が鳴いていると、他の虫の声が全然耳に入ってこないんですよね。そういえば我が家の玄関先では、去年か一昨年まではスイッチョンの馬追いがいたんですけどもね、今年はそれも聞こえてこないんですよ。青松虫の声を騒音と感じてどっかいなくなっちゃったのかな。まあ、いろんな外来種の昆虫とか植物がはびこってくるのはある程度は仕方がないとはいえね、この時期の青松虫だけはなんとか減ってほしいんだけどなぁと、毎晩大きな声を聞くたびに思っています。あなたは気になりませんか？では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました。今週の1曲目、横山健さんのクレイジーケンバンドが歌っています。2001年の曲、セプテンバー。世の中にセプテンバーというタイトルの曲数あれど、これはひらがなでセプテンバーって書くんですね。今週の1曲目、クレイジーケンバンドのセプテンバーでした。
蔵出しコレクション。
さて、今週のこのコーナーは長野市のピースマークさんといえば、いつもサッカー J3 の長野パルセイロの情報を送ってくれるんでね、このペンネームというかラジオネーム覚えていらっしゃる方も多いと思うんですけども、先々週に紹介した彼のメッセージで、パルセイロのホームの試合とピースマークさんが昔からファンだという玉木浩二さんの北斗文化会館でのコンサートがたまたま同じ日になってしまって、彼はパルセイロのゲームを選んだっていうことで、まあせめてその償いに夏の終わりのハーモニーの玉木浩二ソロバージョンをリクエストしますといただいたんですけどもね、それが入った CD など音源を夏が終わるまでに、すなわちこの曲をかけても違和感がない時期までに探すことができたらかけましょうと私喋ったんですけども、その言葉を聞いたピースマークさんが、それならばと直接自分の CD を番組宛に送ってくれたんですよ。ね、送料もかかったでしょうに。まあその熱意を汲みまして、今回に限りそういうわけでかけますからね。さて、その曲、夏の終わりのハーモニーといえば、おなじみ1986年昭和61年のヒット曲ですけども、井上陽水さんと安全地帯のコラボレーションの曲ですよね。そのタイトルの通り、この年の8月31日の夜、神宮球場で行われたスターダストランデブー、井上陽水安全地帯ライブアット神宮、こんな名前の屋外ライブのステージで初めて披露された曲でして、それから1ヶ月も経たない9月25日にシングルとしてリリースされたんですね。トータルの売り上げは10万8000枚で、オリコンのチャートでは最高6位まで上がっています。 いかにもライブのステージで盛り上がりそうな作りの曲でしたけども、それを1999年に玉置浩二さんがソロとして出した安全地帯のヒット曲のセルフカバーアルバム、タイトルはワインレッドの心って言うんですけども、その中で取り上げているんですね。当然こちらには陽水さんはボーカルとして参加していません。玉置さんのソロバージョンなんですけどね、聞いてみたらこっちのアレンジは結構落ち着いた静かな曲調になっていましてね、なかなかいいんですよ。では玉置浩二さんのソロバージョン、夏の終わりのハーモニー。今週の蔵出しは夏の終わりのハーモニー、玉置浩二さんのソロバージョンでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、あのブラッド・ピットが日本の新幹線の車内を舞台に、ついていない殺し屋を演じるバイオレンスアクション、ブレッド・トレインです。直訳すれば弾丸列車ですからね。カタカナ表記だと部と場の間、バレット・トレインでもいいかもしれませんけども、実はこの作品、原作は伊坂幸太郎さんが2010年に出したマリア・ビートルという小説でして、英訳本は去年出たばかりだったんですね。それが今年イギリスの推理作家協会賞にノミネートされるぐらい世界でも高い評価を得た作品なんですけども、ハリウッドで映画化したいっていうオファーはすでに英訳が出版される前からあったそうでして、それを今回、主演はブラッド・ピット、監督はワイルド・スピード・スーパーコンボなどアクションものを数多く手掛けているデビッド・リーチが務めて実写化されました。ストーリーは意外と単純なんですよ。殺し屋という家業に嫌気がさしてしばらく仕事をしていなかったレディーバグ、これが主人公のブラピなんですけどもね、自称世界一ついていない運の悪い殺し屋。今回のミッションは東京駅から新幹線に乗って目的のアタッシュケースを盗んだら品川駅で降りるだけという簡単な仕事だと言われて引き受けることになりました。ところが降りようとする駅で、次から次へ世界中からやってきたのかと思えるような殺し屋が乗り込んできて、列車を降りることができません。結局終着の京都まで行ってしまうことになったレディーバグは最悪の状況を迎えることに…ということで、どんな結末が待っているでしょうか。伊坂幸太郎さんといえば仙台在住の作家っていうのは有名ですけどもね、これまでも重力ピエロとかゴールデンスランバーなども仙台を舞台に書いていますが、実はこの作品も原作では東北新幹線の車内での出来事が描かれているんですが、映画化するにあたっては富士山や京都の街という映像を監督がどうしても使いたかったんでしょうね。そこで東海道新幹線ということになりました。でも逆にそこが面白かったです。東京の街が映るシーンではいきなりビージーズのステインアライブがかかったり、新幹線の BGM には尺八の音が流れていたり、他にもなぜか時には母のない子のようにとか上を向いて歩こうが使われています。作品全体はタランティーノ的な過激なアクションと、身の回りのものはみんな武器に使っちゃうジャッキーチェン的な小回りの効いたアクションが混ざり合っていましてね、バイオレンスアクションもここまで来ると笑えるなぁといった面白さがありました。まあそれでも名古屋を過ぎてから富士山が窓から見えるとか、夜東京を出発した新幹線が京都に着くのが朝だったりとかね、そこにある五重の塔の形が変だったり、突っ込みどころもたくさんあります。ただ今やクールジャパンの代表の一つ、アニメっぽいキャラクターがたくさん出てきたり、刀にヤクザ、それに日本史のコモカムリが出てきたりと、ああ日本っていうのは外国人からはこんな風に見られているんだなっていうのも分かって、ちょっとした勉強になりましたよ本当。日本の俳優はハリウッド作品への出演も多い真田広之さんが渋すぎる演技を見せています。私は字幕版を見たんですけども、日本語吹き替え版の方には米倉涼子に山本舞香、それからフワちゃんなんかも出演しています。お好きな方をどうぞ。今週ご紹介した新作映画は日本が舞台のブラッド・ピット主演のバイオレンスアクション、ブレッド・トレインでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。昨日9日金曜日から売店がプチリニューアルしました。県内の映画館では初めてドリンクバーを導入したんですよ。400円で各種ドリンクが飲み放題です。
またイギリス発祥で世界32カ国で愛されているヨーロッパ最大級のコーヒーブランドコスタコーヒーの入れたてのコーヒーがこちらも長野県初上陸です。グラシネのおすすめはコスタコーヒーを代表する人気メニューのフラットホワイト。どんなのかって言いますと、濃厚なエスプレッソにきめ細かく泡立てたミルクを丁寧に注いだコーヒーの香ばしいコクとミルクの甘みが絶妙なバランスで楽しめますよ。さっき試飲させてもらったんですけどもね、確かに苦味が少ないけどもしっかりコクが感じられまして、ミルクの香りも程よいコラボっていう美味しさでしたよ。県内ではグラシネでしか味わえないこだわりの一杯をぜひこの機会にどうぞ。そして劇場にお越しの際は引き続き飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週このコーナーで取り上げるのは、実写版とアニメ2回映画化されている田辺聖子さん原作の小説、ジョゼと虎と魚たちです。もともと1985年ですから昭和60年に発売された大阪が舞台の恋愛小説なんですけどもね、足が不自由な山村久美子という女の子が主人公なんです。フランソワーズ・サガンが好きで、サガンの小説に出てくる登場人物になぞらえて自分のことをジョゼと呼んでいるんですけども、17歳の時に高齢の祖母の家に預けられて車椅子で生活していました。ある日、ジョゼが乗った車椅子が坂道で転がり出してしまったところを大学生の常雄に助けてもらって、そのことがきっかけで常雄と親しくなります。それまで体が不自由だったせいで外の世界のことをほとんど知らなかったジョゼですが、常雄が自分を好きになってくれたことでかえってわがままを言ったりして常雄を困らせます。それでも二人で動物園へ虎を見に行ったり、まだ海を見たことがないジョゼを水族館に連れて行ったりと、常雄もそんなジョゼを愛してしまった自分に気づくんですけども、障害のある女性と共に生きていく責任を考えると自分の弱さに涙を流すこともありました、なんてストーリーなんですけどね。最初に映画になったのは2003年、常雄に妻夫木聡、ジョゼには池脇千鶴、常雄に思いを寄せる大学の友人に上野樹里、常雄とはドライに性的な関係もある女性に江口紀子、ジョゼのおばあちゃんには深夜英子といったキャストで、監督は後にノボーの城やグーグーだって猫である、それからビザンやリメイク版のゼロの焦点などでメガホンを取った引導一新、脚本を担当したのはメゾンド卑弥呼や天然コケコッコー、それから NHK の朝ドラカーネーションを手掛けた渡辺綾、共にこのジョゼと虎と魚たちでブレイクした二人でした。当時妻夫木くんは22歳、池脇千鶴21歳、上野樹里は17歳、そしてまだ駆け出しだった江口紀子は22歳という若い時代の作品なんです。そしてそれからほぼ20年経った2020年にはアニメ作品が公開されましてね、主人公の二人の声は中川大志と清原果耶が務めて、この年度のアメリカの本家アカデミー賞の長編アニメ部門にエントリーされています。今日これから聞いていただくのは2003年の実写版の方の主題歌なんですけども、人気バンドのくるりが作品全体の音楽を担当していまして主題歌も歌っています。くるりのハイウェイ。今週のタイムスリップムービー室は2003年公開のジョゼと虎と魚たち実写版の主題歌、くるりのハイウェイでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずはラジオネームアルプス車窓さんです。先週話題になっていたトップガンマーベリックですが、グラシネでの上映がそろそろ終わりで、中心地方の地元の映画館での鑑賞を考えていたところ、先週の放送で聞いたオリジナルと新作マーベリックを一緒に上映するとのお知らせ。6日にグラシネに問い合わせた時点では上映時間などはまだ決まっていないとのことでしたが、 新旧のトップガンを一緒に堪能できるよう、今から自分のスケジュールとにらめっこです。そうですよね、こういう企画っていうのはあちこちでやってませんからね。せっかくの機会ですから、ぜひ実現できるようにスケジュール調整頑張ってやってみてください。それから先週かかったアラン・パーソンズプロジェクトのアイ・イン・ザ・スカイ。はいはい、アラン・パーソンズプロジェクトっていうと Don't Answer Me をラジオで時々聞きますが、アイ・イン・ザ・スカイは初めてでした。私はね、 MTV 全盛時代に Don't Answer Me を聞いてとっても気に入りましてね、ベストアルバム持ってるんですけどね、80年代らしい曲調で週末のゆったりとした雰囲気にはぴったりでしたが、歌詞を調べてみたら辛辣な別れの歌でした。今週はどんな曲が流れるか楽しみにしていますといただきましたけど、アルプス車窓さん、先週書いてくださったリクエスト、バーシアの曲、この後用意してますからね、お楽しみに。それから大岩さんが好きな果物の桃、我が家に一本桃の木があるんです。父親に聞いたら品種は暁とのこと、ほほーと言われても、品種の違いがどんな味の違いなのかよくわかりませんけども、今年は5月から6月に摘果をこまめにした甲斐あってか、摘果というのは余分な小さい実を摘むあれですね、例年より玉伸びして数も多かったです。玉伸びというのは玉の直径が伸びる、大きくなったってことですかね。それは良かったですよね。アラボンの時に伺った親戚に渡したら喜ばれましたよ。そう、桃っていうのはやはり夏の暑い盛り、8月の上旬からお盆ぐらいまでがね、一番の旬だと思うんですけど、まだ今でも品種によっては出てますよね。もっと早く大岩さんの桃好きを知っていたら、てんてんてんてん。お裾分けでも回ってきたんでしょうか。いやいや、だったら早く言っとくんだったな。来年も同じように収穫ができるよう、手入れに勤しみますといただきましたんで、一番美味しい時期にちょっとで結構ですからね、お裾分けが回ってくるといいなーって来年夏になったら思い出しますからね、よろしく。そしてこちらはシネマスタジオの前に置いてある白い箱の下にメッセージと一緒に袋に入ったレコードがあったのをさっき気づいたんですけども、またまたご無沙汰していました高田人ですという書き出しです。お久しぶりですね、高田人さん。以前昭和の歌声インデックス勝手にベスト3の地の時にお便りして、音源がないと言われていた茶木みやこさんの幻の人を今度のインデックス地の時にかけてもらえたらと思ってヤフオクで落札して持っていたんですが、先日の古谷一行さんの訃報を聞いて取り急ぎお届けに上がりました。あ、そうだったんですか、すいません。どうも、古谷一行さんの出世作と言われるかどうかわかりませんけども、横溝静止シリーズの初期のテーマ曲でした。映画の方の金田一耕助は石坂浩二さんでしたけどもね、TBS でやっていたテレビのシリーズの方は古谷一行さんがやってましたよね。古谷一行さんはレコードも出されているようなので、そちらの音源がありましたら不要かもしれませんが、よかったらこれも使ってください。ちなみに落札代は前回同様缶ビール1本分ぐらいなので、お気になさらずにご承諾くださいと。ありがとうございます。今日水曜日、高田人さんが置いてってくださったレコードを発見したもんですからね。すでに今週分は全部の曲用意しちゃってるもんですから、レコードから落としてすぐにかけるっていうわけにいかないんですけども、また近いうちに今週の蔵出しのピースマークさんからのリクエストみたいにね、多分今月中にはお届けできると思いますんで、もうちょっと待っててくださいね。高田人さんのメッセージの続きですけども、私は相変わらず週末が多忙で、番組はタイマー録音して水曜日以降にゆっくり聞くというスタンスは変わりません。こうしてお便りをお届けに上がるのも、火曜日の夜、グラシネの閉まるギリギリぐらいが帰宅時間で寄れるような感じになっています。また時間ができて水曜日までにメールができるときはお便りしますので、そのときはよろしくお願いします。働きすぎで疲れないように十分気をつけてくださいね。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。週末、このところ毎週出かけている飯綱の山直へ桃を買いに行ってきました。お、そのまんまドライブがてら信濃町方面へ向かう道すがら、そば畑では白い小さな花が満開でとっても綺麗でした。で、それならばとさらに足を伸ばしてテレビでもよく紹介されている戸隠のそば畑へと向かいました。ところが駐車場には誰もいないし、嫌な予感。そう、すでに収穫された後、茶色いそば畑でした。残念って最後は畑ヨークになってますけどね。 そして今週のあ、はい、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、いよいよ11巡目に入って最初のあなんですけども、浅田美代子さんといえば赤い風船ですが、それ以外でしたらば幸せの一番星が好きです。正直あんまり上手とは言えませんが、彼女の歌好きです。さあ、その浅田美代子さんの3曲、私が選んだ3曲は何だったか、もうちょっと待っててください。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji、 これで善光寺ですよ。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。1階からの階段を上り切ったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前には今、レゴでできた大きなミニオンがありますけどね。すぐ横に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。よろしくお願いします。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、さっきもちらっと予告しましたけども、アルプス車窓さん、お待たせしました。1994年のバーシアのヒット曲です。日本語に直訳すれば、愛に酔いしれてとかなるのかな。ドランクオンラブ。いや、正直言いますと、私バーシアはその存在を知っていたんですけどもね、この曲は知りませんでした。日本でも洋楽のヒットチャートベスト10圏内に入っていたようですね。ドランクオンラブでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週からは11巡目、またまたアに戻りました。これまでアは天地真理、アリス、青井照彦に安全地帯、それからアルフィー、朝岡恵、 RC サクセションにアン・ルイス、アグネスちゃん、朝倉美希とやってきまして、今回は今も脇役を中心にテレビドラマや映画に出演している1970年代のアイドル歌手、浅田美代子さんです。1956年、昭和31年の2月15日、東京港区生まれで、今66歳ですから、私より2つ上ですね。中学校から歩いて通える場所にあった、お嬢様学校として知られる東京女子館に入ります。あの夏目雅子さんの先輩っていうことになりますね。それが高校2年生の1972年、昭和47年に、街を歩いていたところ芸能プロの人にスカウトされまして、当時超人気ドラマだった時間ですよの新人オーディションを受けることになりまして、なんと2万5000人の中から選ばれました。しかしこれで芸能活動を禁止していた東京女子館高校は中退することになってしまったんですけどね。そのドラマ時間ですよは1970年、昭和45年に始まっていて、東京の下町の銭湯松の湯を舞台に、おかみさんの森光子さん、そのご主人船越英二さん、従業員にはキキキリンさん、当時はまだ結城千穂という芸名でしたけどもね、そして坂井正明さん、そんなメンバーを中心に8ヶ月ほど続くシリーズが3回放送されていたんですけども、71年7月からの第2シリーズでは天地真理さんが、そして73年2月からの第3シリーズに従業員の仲間として浅田美代子さんが登場すると、どちらも大人気になりました。テレビドラマとしての視聴率最高は 36% ですからね。脚本家は何人か変わっているんですけど、主に向田邦子さん、プロデューサーは久世照彦さんと、後に寺内勘太郎一家とかムー一族などにつながるスタッフが自由気ままに作っていたというイメージのドラマでした。あの時代はね、銭湯の女湯の方の脱衣場がたまに映るぐらいのことは普通に放送されていましたからね。夜9時台でしたよ。その時間ですよ、特に第2シリーズからは銭湯の2階の物干し場みたいなところで、 天地真理さんがギターを弾きながら水色の恋を歌ったり、堺正章さん、町明が歌った涙から明日へは大ヒットしましてね、第3シリーズから登場した新人の当時17歳の浅田美代子さんもデビュー曲赤い風船がこの流れに乗りました。作詞安井和美、作曲とアレンジは堤恭平。インデックス今週浅田美代子さんの1曲目はデビュー曲の赤い風船。レコードは48万枚も売れまして、オリコンのチャートでも1位に輝いています。浅田美代子さんの1曲目は赤い風船でした。ちょっと先輩の南沙織さんとか朝岡めぐみさん、そして同じ年にデビューした中3トリオの歌なんかはどれもラブソングだったのに対して、この赤い風船をはじめ浅田美代子さんの曲っていうのは新しい童謡というコンセプトで作られたんだそうですね。そんなメルヘンな雰囲気なのが隣の美代ちゃんのイメージでした。それにしても NHK の歌番組に出るためにはオーディションを受けなきゃいけないんですけども、4回落ちたっていうのは当時の記録だったようですね。5回目で初めて合格だったんだそうですが、その後も一人っ子甘えっ子、恋は真珠色などは10万枚以上のセールスだったんですが、翌年1974年、昭和49年に始まった寺内勘太郎一家のお手伝いさん役として、勘太郎の息子役の西城秀樹さんとドラマの中でデュエットしたこの曲は22万枚売れまして、久しぶりにオリコンのベスト10は7位まで上がりました。インデックス浅田美代子さんの2曲目はこちらも作詞作曲は安井和美、堤恭平コンビだったんですね。幸せの一番星。インデックス浅田美代子さんの2曲目は幸せの一番星でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は11巡目に入って最初の浅田美代子さんの3曲をお送りしています。さっきのルンルンルンルンルン心に光るって、あそこのフレーズを秀樹とハモっていたのはなかなかの聞きどころでしたよ。しかし幸せの一番星以降10万枚を超えるヒットが出なくなったところで、ちょっと路線を変えたっていうのが、作曲を吉田拓郎さんにオファーしたじゃあまたねでした。とはいえ歌謡曲メルヘン路線というイメージは変わらず、レコードセールスは8万8000枚にとどまっています。浅田美代子さんの3曲目はこれも1974年の曲、じゃあまたね。インデックス今週の浅田美代子さんの最後の曲はじゃあまたねでした。この曲が縁になったのか、その後75年にテレビの歌番組で共演したのが縁になったのか、詳しくは分かりませんけども、3年後の77年、昭和52年に21歳で拓郎さんと結婚します。拓郎さんは再婚だったんですけどね。それを機に芸能活動は引退して、表舞台からは姿を一旦消すんですけども、6年後の83年に女優として復活して、翌84年には拓郎さんと正式に離婚。そういえばもう4年前になるんですけども、2018年、時間ですよ以来深く長い付き合いだったキキキリンさんが亡くなった時にはね、長年の友人として最後を看取ったんだそうです。浅田美代子さんの一番新しい出演作っていうのは、今月の23日に公開される映画香取慎吾主演の犬も食わねどチャーリーは笑うっていう作品でして、香取くんの奥さんは岸井ゆきのさんなんですけどね、そのお母さん香取くんから見ると姑役をやっているんだそうですよ。ということでインデックス11巡目の最初は浅田美代子さんの3曲でした。そうなりますと来週はいいですね。いはこれまで石野真子、岩崎宏美にイルカ、逸話真由美、石川優子、稲垣淳一、それから伊藤咲子、井上陽水、イエローマジックオーケストラ、前回10巡目は今年の4月に石川さゆりとやってきたんですけども、このところ何週か歌謡曲アイドル系が続いている気がするんで、来週はちょっと古めのフォーク、泉谷しげるさんなんていかがでしょうかね。歌手としても俳優としても現役なんですよね。役者としては癖のある役が結構多いと思うんですけども、来週のインデックスは泉谷しげるさんの3曲いきましょう。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。このところ毎週メッセージを送ってくれているサザエ様13歳、中学生、実は先週の放送は床屋さんに行っていて聞けませんでした。申し訳ありませんでした。これからはね、 多分ラジオあると思うんで、ぜひ床屋さんでも、すいません、FM 善光寺を聞かせてもらえませんかってお願いしてください。よろしく。この間の日曜日、サザエさんで、ノリスケ出入り禁止という話をやっていました。でも、オチは心温まる話でした。私、ちゃんと DVD に焼きました。こういうところは豆だね。サザエ様は、毎週サザエさんを録画してるの？何度か見返したりして。まあ、好きなら好きでいいんですけどもね。ほどほどにして勉強もちゃんとやってね。それから最後は、長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。さてさて大岩さん、今日10日土曜日ですが、ウルトラマン総選挙結果発表ですって、この間番組でも私喋ったと思うんですけども、 NHK の BS プレミアムでね、人気投票やってるあれはですね、ウルトラマン大投票であって総選挙ではないって言ったじゃないですか。総選挙は AKB でもう使い古されているんだから。まあそれはともかく、今夜発表の放送がありますよね。夜遅くなると眠くなるので私録画しときますけども、大岩さん推しのウルトラ Q の怪獣はエントリーなるか、私推しの恐竜戦車キングジョー、グビラはランキングに入るのか。やっぱりセブン推しの雰囲気ですよね。ネットでもセブン復活の話が出ていますよね。ああ、新ウルトラセブンってのもいいな。でもその前に私は新大魔神が希望なんですけどもね。週刊ウルトラホーク1号を作ろうの CM もやっていますよね。迷子を迷子を買ってね、あのプラモデルを作っていくというやつですけども、今回はウルトラホークなんですよね。当時は本当にかっこいいと思いましたもん。こちらもランキングに入ることでしょうね。あ、メカ部門にウルトラホーク投票しましたよ。今日は昔の町のおみこし担ぎのために、終わってから一杯やりながら見る予定です。とはいえ終わる時間は遅くなりますからね。飲みすぎて寝ちゃったなんてことのないように、多分ニャンさんなら録画するとは思いますけども。お送りしてきました、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。